それではこの朝は御国を継ぐため、御国を継ぐためという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはパウロがマケドニアとアカヤ、今のギリシャですね、マケドニアとアカヤに行った後、再び、マケドニアのピリピに戻り、そしてそこから船出してトロアスへ渡り、さらには陸路と船を使ってエペソの近くまで旅をしたことを見ました。でトロアスではそこの兄弟たちとの別れの前夜、パウロは明け方まで話を続けたわけですが、その際に窓のところに腰をかけていた、青年ユテコが眠ってしまう、そして3階から落ちて死んでしまうという出来事がありました。けれどもパウロが抱きかかえて、た後ユテコが生き返ったので、人々は大いに慰められて、パウロと別れをした。でその後パウロたちは、旅を続けますが、そのエルサレムに向かう、その急いでいたこともあってエペソには寄らない。もうその前にエペソで3年間いたわけです。エペソには寄らずにミレトという町まで行きます。でそこからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼ぶんですね。彼らに最後の別れを告げるためです。今日の箇所を今読んでいただきましたし、今私も言いました31節からパウロのその前回エペソでの滞在が3年間であったことが分かりますが、でそこでの宣教もそれまで同様に決して容易なものではなかった。パウロ自身がここで言っているように、彼は謙遜の限りを尽くした。もうすごいこう、意図的ですよね。意図的に私は謙遜の限りを尽くした。涙を持って、そして試練に耐えつつ、主に仕えた。で、そのことを、教会の、エペソの教会の長老たちも、あなた方もそのことをよく知っているだろう。って言って、ここからパウロのメッセージがこう始まっていくわけですね。なぜパウロはそこまでしてというか、そのようにして主に仕えたんでしょう。彼はなぜ益になることは少しもためらわずに長老たちに知らせ、また彼らを教えることで、そして、全ての人、ユダヤ人やギリシャ人関係なく全ての人に神に対する悔い改め、そしてイエス様に対する信仰とを主張したんでしょうか。長老たちに3年もの間神様のご計画の全体を余すところなく知らせ、夜も昼も涙とともに、再び出てきます、涙とともに彼ら一人一人を訓戒し続けたのはなぜですか。訓戒ですからね、励ました、ちょっと励ましたじゃないです、訓戒ですから、訓練し戒めた、もう漢字から見てもちょっとあれですよね、厳しいことも言ったということですよ。もちろんそれは罪に対することですよね。なぜそのようにしたのか。またパウロがその両手を持って自分自身のためにも、彼自身のためにも、また共にいる人々のためにも働き、労苦して弱い者を助けなければならないこと、また受けるよりも与える方が幸いであるとおっしゃってイエス様の御言葉を思い出すべきことを、全てのことにつけ、万事につけて長老たちにその身をもって、その生き方をもって示してきたのは何のためだったのか。いや、そんなに大変だったらやめたらいいとかね、大変な道は避けたらいいって考える人は世の中にいくらでもいますよね。ここまで3年間ね、パウロはこうしてきて、あなた方はこの苦労してる、こうだって言うわけですよ。それは何のためだったのか。その労苦の報いとしてエペソの人々から何かを受けるためですか。人々から見返りを求めるといった下心から、パウロはそのような歩みをしてきたのか。それはパウロ自身が神様の恵みの福音に預かるため、もっと言うと主から御国を受け継ぐためですよね。 もうとてもシンプルです。もうそのような生き方をしているのは主から御国を受け継ぐため、また彼自身だけではなくって教会の長老たちを含む全て彼パウロを通して福音を聞いて主を信じる人たちが皆、御国を受け継ぐため、そのためにパウロは自分の身に何度も危険が迫る中でもそれに耐え、また涙とともに主に仕えた。実に御国を受け継ぐためですね。イエス様おっしゃいました。前お願いします。ルカの12章の32節。小さな群れを恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからである。恐れる必要はない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。求める者に御国を与えること、天の御国を与えること、それが父なる神様の御心です。御子イエス様が人となってこの世に来られたのも、その身をもって苦しみに耐え十字架にかかり贖いの死を遂げてくださったのも、私たちにこの天の御国を与えてくださるため、そのようにして主が御国を与えることを望まれ、また実際にイエス様、この主を信じる者がその信仰によって恵みとしてですが、信仰を通して御国を受け継ぐことができるようにしてくださったので、私たちはそれを受け継ぐことができる。何事においても与える人がいなければ受けることはできないですよね。皆が受けることしか考えていなければ誰も受けることはできない。誰かが与えなくてはいけない。皆さんこの朝、教会に集まってこられた時に皆さんはこう受けることを考えてきましたか、それとも与えることを考えてこられたでしょうか。受ける人がいな、与える人がいなければ受けることはできない。パウロはイエス様が受けるよりも与える方が幸いである、よし分かった、じゃあそうやって考えよう考えようって言ってならないでしょ皆さん幸いだ幸いだって言ってならないでしょ。すり込んだところで根本的にその考え方が変えられない限りはそうならないわけですよね。でもパウロがこのイエス様が受けるよりも与える方が幸いであると言われたというわけですが、最初に与えるものとなられたのは、与えることを幸いだとされたのはイエス様ですよね。私たちではない。私たちからは何も始まっていかない。私たちは自分をが受けることしか考えられない。それが自己中心、罪の性質なわけでしょ。だから私たちから始まっていかない。でもイエス様から始まっていく。私たちに御国を継がせるため、御国を与えるため、主がご自身を与えてくださったので、私たちはそれを恵みギフトとして受け取ることができるわけです。32節、皆さん聖書に見てください。32節、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。パウロが言うように御言葉は私たちを育成する、これは英語ではビルドアップだと思うんですが、私たちを立て上げる、育成し、救いに預かった者たちの中にあって、私たちみんな教会が御国を受け継ぐことができるようにしてくれる、それが御言葉だと言いますね。なぜかわかります？なぜ御言葉は私たちを立て上げ、育成し、救いに預かったその者たちの中にあって御国を受け継がせることができるのか。皆さんそのように考えてます。もちろんイエス様ですよ。神様でありイエス様なんで、なぜ御言葉なのか。なぜパウロはここで御言葉をまた出してくるのか。御言葉を通して私たちはイエス様とこのその十字架の意味を知ることができるからですよね。少し余談ですが、その聖書は、旧約聖書はイエス様について指し示し、新約聖書はそのイエス様、メシアについて予言し、新約聖書はそのメシアはイエス様だって証しするわけですよね。要はイエス様のことを言ってるわけです。 それ以外のことは全部そのモデル型であってイエス様を指してるから、このことでユダヤ人はこうしてああしてって、もちろんその歴史としてはありますよ。でもそこで終わったら何の意味もない。それらは全部イエス様を指し示している。で、御言葉をそのようにして、イエス様、私たちの目をイエス様へと向けさし、そのイエス様の十字架へと向けさせてくださるゆえに、そうなんだというわけですよね。主がご自身の血をもって、罪と滅びの中から私たちをあがない出してくださったこと、それを信じる者を神の子供として新しく生まれさせ、肉の続きじゃないですよ。新しい神の霊によって全く異質のも神のものと 霊によって生まれさせることで永遠の命を与え、ご自分と共に天の御国を継がせてくれることを私たちは主の恵みの御言葉を通して知る確信をいただくからですね。ですからパウロは御言葉を語り続けた。試練があり涙があっても、ユダヤ人にもギリシャ人にも恵みの言葉を教え続けた。もう大体見てきましたから、これも第3回の宣教旅行ですから、今までの流れを見てきたわけですよね。どこでもいつも言います、どこでも信じる人たちがあったとともに迫害する者たちがいた。ね、このエペソなんかただならぬ騒動が起きた。コリントでもね、その地方総督の前に引き出されるようなこともあった。石で打たれても死にかけた時もあった。いろんなこうあるその、ね、涙する苦しい試練の中をずっと通ってきたんだけれども、パウロはだから御国を受け継がせるために御言葉を語り続けた。彼自身、そして彼を通して主の福音を聞くすべてのものが神への悔い改め、今まで自分を的として歩んでいたところ、自分の欲するところを見てたところから神様に立ち返る、神様の方へ向きを変えて、この方が備えてくださった救い主イエス様への信仰によって私たちが救われるため、御国を継ぐものとされるためですね。悔い改めと信仰、御国を継がせるため、御国を継ぐためにパウロはこのようにして歩んできた。ではどうでしょう、パウロは御国を継ぐために御言葉を語り続けた。言葉だけではなく、その生き方のすべてを通して福音を明かしたというと、じゃあもしそういうような歩み生き方がなければ御国を受け継ぐことはできないのか考える人も出てくるんではないですかね。パウロはそのような歩みをした、御国を受け継ぐためだって。もしそのような歩みがなかったら御国を継ぐことはできない。つまり主のため、福音宣教のためにローグしないと救われないと、その生き方を救いの条件のように受け止める人はいないですか。そういうところから信仰ではなく、イエス様への信仰ではなく、自分自身の行い、その生き方を見て、そこだけを見て、ああ私は天国に行けるか分かりませんと判断する人は実際にいますよね。信仰なんですよ。信仰から生き方が出てくるんですけれども、でも生き方だけを見て、信仰を問うことなく生き方だけを見て、ああ分からないって言った時に、当然そうなんですが、そういう方はおられませんか。こうしたら御国を受け継ぐことができる、救いの条件のように考えておられる方いませんか。でもこの点で私たちは誤解のないようにしたいと思うんです。私たちが御言葉を語るのは、つまり主の福音を明かしするのは、救われているからできること。もちろん できますよ。救われてなくても言葉でそれを言えって言われたらいくらでも言えますよ。でも本当の意味でこの御言葉を生き方を通して語ろうとする、主の福音を明かしするということは、救われているからできること。まず主から救いを受けているので、私たちはその良い知らせを他の人にも分け与えることができる。ですからそれは御国を継ぐための条件ではなくって、イエス様への信仰によって救われた者が、その救いの証拠結果として、そのような恵みの歩みへと向かう。 まあ、それをだから反対に言ってその歩みがなかったら本当に救われているのかって問うた方がいいでしょう。そこに喜び、イエス様を明かしたいという思いがないんであれば、本当に私は救われているのかって問うた方がいいと思いますよね。そういう意味においては、いつも言うことですが、主の救いの素晴らしさを知ると明かしせずにはおられなくなる。私たちの凄さじゃないです。イエス様が、私たちはちっぽけなもの、罪深いもの、でも私たちのうちにおられるイエス様が素晴らしすぎて明かしせずにはおられない。ただそれが完成していないゆえに、まだ完成の時は来ていない、救われているんですよ、でも完成の時は来ていないゆえに、私たちは最後の日までこの救いの君であるイエス様から目を離さないように気をつけている必要がある。24節見てください。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。これがイエス様に対するパウロの信仰ですね。イエス様から受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思わない。主のためなら私は命を捨てる。当然捨てるべきだ。そうパウロは言うわけです。いかに彼が主の素晴らしさ、その恵みの大きさを知っていたかがよく伝わってきますね。横でイエス様がなんかピンチかなんかして、そう言えって言ってね、パウロが無理やり言ってるようなんではない。私はこの方のためだったら命を捨てることができる。いや、まさに今そのような生き方を日々しているというわけですよね。皆さんいかがですか？私たちも信仰という言葉をよく口にすると思いますが、あなたの信仰はどのようなものですか？言葉だけではなく、生き方を通しても主の福音を明かししていたパウロの信仰を、彼の信仰をして主に信頼したものというならば、皆さん、あなたのその信仰は どれぐらいのものですか？どれぐらいあなたはイエス様に信頼しています？信頼しているゆえに、イエス様が大丈夫、いやいや死ぬかもしれない、いや大丈夫だって言った時に、いやそこまでもね、ついていくことができますか？あなたのために血を流し、命をも捨ててくださった主なる神様に、あなたはどれぐらい捧げることができるでしょう？いや、今現実あなたは主に何を捧げていますか？いやいや、でも主からはあんまり何も最近受け取っていません、私の願い事聞いてもらっていません、主はこれを助けてくれませんでした、じゃなくって、あなたのために命を捨ててくださるイエス様、そして、私のものはあなたのものだって言ってね、父、私の何をって求めるものは父は何でも与えてくださるからって言って、もう一つとなってくださったイエス様に対して、皆さん今日あなたはこのお方に何を捧げているでしょうか？またこのお方が、主が愛される私たち、お互いそうですよ、イエス様の愛されている者たちですが、その人たちを愛、互いに愛しなさいとイエス様おっしゃいましたが、その愛される神の教会、兄弟姉妹のためにあなたは何を与えておられるでしょうか？何を与えようとして、この神の集まり、この教会に集ってこられたでしょうか？前後しますが、22節23節、見てください。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。この先にエルサレムに行くならば、そこには縄目と苦しみが待っている。このように言うことで、パウロはエペソの長老たちに、ね、彼らと顔を合わせるのがこれで最後だって、これが最後になるだろうって、こう別れを告げるわけですよね。 どうぞイメージして、もう3年毎日ですよ。毎日のように夜も昼もっていつもそういう本当に彼らと共に過ごしね、涙をしながら、過ごしたそのこの別れは当然ねこの、その最後の方を見るとね、まあ長老たちでしょうね、この時声を上げて泣いた彼らは。彼らにとっても辛かったのはもちろんのこと、パウロにとっても辛かったと思いますね。別れというものは。いやいや、もう私はやることを終えて、ね、あなたたちの救いの、魂に関する責任は私にはありません。宣言していますけれども、あ、じゃあねって言って、そんなさらっとはいけないでしょう。そんなさらっと行く人が涙を持って使えるっていうのはしないと思いますね。パウロにとってもその労苦が大きかった分、この別れというのは辛いことだったと思います。でもそこに留まることはできない。エペソだけに留まることはできない。神様は彼を他のところに導いておられたわけですが、そこでパウロは何を頼りにしたのか。頑張ってね。また天国で会えるか頑張ってね。なんとか踏ん張ってね。そういう励ましで終わってますか？さっきも見ましたが、もう一度32節を見ます。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、御国を継がせることができるのです。パウロは長老たちを神とその恵みの御言葉に委ねると言っていますね。誰か人ではない。誰か優秀なそのうちの一人を立ててこの人により頼みなさいじゃなくって、もちろんそうですよ。彼らに責任があってこの後見ますが、でも神様と私たちを救ってくださるこの神様とこの御言葉、恵みの御言葉とにあなた方を委ねます。なぜなら自分が去った後、凶暴な狼が来て、群れの中に入って、凶暴な狼が群れの中に入ってくることを彼は知っていたから。群れを荒らす。いや、外側からだけではなくて、その群れの中からも、つまり長老たちの中からも、いろんな曲がったことを語ることで、イエス様に向けないといけない。でも彼ら自身に人々が、を向けさせるために、自分が、要はそういうふうに力を持ちたいとか、ね、そういう思いからでしょうね。自分の方に引き込もうとする者たちがいることをパウロが知っていたからですね。故に、パウロは、長老たち、あなた方を神とその恵みの御言葉に委ねますと言った。御言葉こそが彼らを育成し、御国を受け継がせることができるから。そして彼ら自身に対して、この長老たちに対しては、こう命じていますね。28節。自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。長老たちとは聖書では牧師や監督と同じ意味ですが、この長老たちは神様がご自身の血を持って買い取られた神の教会、私たち神の教会を牧させるために聖霊によって、誰か人じゃないです、聖霊によって群れの監督に立てられた人々、神様がお立てになった人々ゆえに、そのところからしてその役割は非常に重要で、その責任はとても重いと言えますね。ですから神の教会を牧するにあたり、この長老たちこそ神様とその恵みの御言葉に委ねられる必要があったと言えるでしょう。嫌ですよね。神様信じてない長老。神様、御言葉信じてない長老が、私の経験はこうです。私はこういう、世の中でこうやってきたからこうやりましょう。いや、聖書に基づいてない。ね。いや、こうやったら祝福ですよ。人がたくさん集まりますよ。ね。お金もいっぱい捧げられますよ。って言って、神様、御言葉に基づかずに、その人の考え、その人の経験で、そのように群れを養われたらどうですか？彼らこそ神と恵みの御言葉とに委ねられる必要があったでしょう。この委ねるとは、その言葉を見ると、 そばに置くという、まあ、2つの言葉がくっついているわけですが、そばに置くというを訳すことのできる言葉ですね。そばに置く。ですから長老たちはパウロによって神とその恵みの御言葉のすぐそばに置かれたと理解できるでしょうね。委ねたって言った時にはそういう意味です。私はあなた方を神様と恵みの御言葉に委ねるよって言った時には、あなたたちを神様のすぐそこに、すぐそばに、御言葉のすぐ近くに置きますよって。御言葉が養ってくれる。この方が養ってくれると、パウロは委ねてるわけですが、それによって彼らも人々も御国を受け継ぐためなんですが、ではどうですか。そのように長老たちが主の御言葉のそばにいたならば、群れ全体も自動的に主と御言葉のそばにいるようになりますか。もちろん大事ですよ。長老たちがまずっていうのは大事なんですよ。じゃあ長老たちが神様と御言葉にのすぐ近くでいつもそのように歩んでいたら、ね、群れを牧していたならば、自動的に全ての羊たちがそのようにして神と御言葉の近くにいるようになるんですか。もちろん影響を受けてそのようになることを願ってやってるわけですが、そのようになりますか？自動的になりますか？そこには委ねられた者たちの側の責任、つまり群れ、この群れ、神の教会、群れに属する一人一人も、また、主と主の恵みの御言葉の、そのそばに、意図的に自分自身を置く必要があるんではないですか。どれだけ長老たちがそのように導こうとしても、その一人一人のうちに神様と御言葉の近くにいて、ここから育ててもらう、これによって御国を受け継ぐっていう、その意思がなければ、意図的に自分自身をそのすぐ近くに置くことをすることがなければ、御言葉による育成も、御国を継ぐことも、現実味を帯びないんではないでしょうか。皆さんいかがですか。今日あなたとイエス様、神様との関係はどれぐらいその近いものですか。父なる神様ですよ、主なるお方ですよ。でも同時にこのお方はね、本当にイエス様を通して一つとなってくださるお方ですよね。洗礼というのはそういうこと、バプテスマというのはそういうことで、主と共に死んで主と共によみがえらされたイエス様と一つなわけですよね。一つだから本当にすぐ近くなわけなんだけれども、皆さん実際に皆さんが思われるところではイエス様とあなたとの関係、今日それはリレーションシップはどれぐらい近いものですか。このお方の恵みの御言葉との距離はどうですか。すぐ近くに御言葉がありますか。もう何かあったら御言葉では主をどうぞ語ってください。本当にその聞く耳を持って意図的に自分自身を御言葉、このお方の言葉のところにすぐそばに置いていますか。イエス様の福音は良い知らせです。福音それ自体良い知らせですね。実に恵みに満ちています。でそうでありながら、でもそれを証しすることが、またそれを心の奥底にまで受け入れることが容易でないこともありますよね。なぜですか。福音、良い知らせだったら、もう全然何の躊躇もなくね、知らせたらいいでしょう。良い知らせであるならば、もうそのまま私のうちに受け入れたらいいんじゃないです。でも、そうしがたいことが、少しじゃなくって、ただないですか。なぜですか。私たちのうちに、神様よりも自分自身を、主の言葉よりも、自分自身の言葉や考えを優先しようとする自己中心的な思い、つまり罪が存在するからですよね。そしてその罪が私たちに与えることではなくって、自分が受けること、受けることにより幸い、それが幸いだと思わせる、それが罪の力です。サタンの誘惑、嘘偽りですよね。 で、それが私たちの現実なわけです。世の中のメッセージなわけです。で、私たち自身もその、救われて許されていながら、でもその中に生きているゆえに霊の葛藤を覚えるそのただ中にあるわけですよね。でもだからこそイエス様は聖霊を通して私たちと共にいてくださる。イエス様の方では、だからあなたが頑張って自分、私たちを、私と私のことは近くに置きなさいよじゃなくて、もう私の方からあなたと共にいるんだから、あなたも私のすぐそばにいなさいということです。聖霊を通して共にいてくださる。主は遠くに離れておられるんではなくて、ご自分を信じる全てのものとすぐ近くにおられる。どれぐらい近いですか？さっきのそのそばに置くっていう、そのパラっていう言葉なんですが、同じ聖霊も同じことはパラクレートスって言って、パラっていうのはすぐそばっていうことですね。そば近くに呼び出された助け主であったりとか言われますが、もうそばに、本当に私たちのただ中に主はおられる。なぜ主はそこまで近くにおられるのか、私たちが助けを求めても得られなかったではなくって、もう本当にもうここにおられる主に、私たちのこの心が主に向くならば、主を見上げるならば、内側から主が力と助けを与えることで、私たちがいついかなる時にも主の恵みの福音に預かる。あ、これこそ良い知らせだ。私はイエス様によって救われている。大丈夫、イエス様が共におられるって、自分、まず私たち自身が福音に預かり、それを人々にも明かしすることができるため、私たちが頑張って何とかしないとっていうよりも、もうできないって認めて主を受け入れた時に、そこに主が恵みによって満ちてくださり、私たちにその恵みを明かしさせてくださるためですから、パウロのように私たちもこの世において苦しみ悲しみの中を通ります。今通っておられる方もいるでしょう。涙することも避けられない。涙しないとは聖書は約束していない。涙することも避けられない。でも、慰めと恵みに満ちた主は、そのような困難さえも、その状況、そのさえも用いて、私たちをさらにご自分へと近づけてくださる。私たちがそれまで、あ、これが宝だって、これが頼りだって言ってたものが、あれ違うんじゃない。お金では何にもならない、何かの保証で何もならない、あの人頼りにしてたの裏切った、いろんなものが崩れていくときに、私たちは苦しい、悲しい、ね、涙をする。でもそのことを通してでさえも、主は、私はあなたを離れない、私があなたとそばにいる、あなたは私を見上げなさい。そのようにして、どんどんどんどん私たちが喜んで、ああしようって行くときもそうですし、そうとは思えないときでさえも、主はあなたをご自分のもとに招いていてくださっている。そのようにして御国を受け継ぐことが、御国って言われてもわからないですよね。いろんなペイントを見て、あ、こういうところかって、ね、パッと見ることは思う、そのイメージすることはできるかも。でも御国って言ってもわからないわけじゃないですか、言葉だけでね。でもイエス様の素晴らしさを知ると、このお方が作られるその御国で、この地球の素晴らしさを見て、これが崩れ去っていくわけで、それよりもさらに素晴らしいことを見たとき、思ったときに、この御国を受け継ぐことがいよいよ私たちのうちで本当にそれが望みとなっていく、救いの望みとしてどんどんどんどん大きくされていく、そのことのためですね。私たちはイエス様ではない、当然のことですが、イエス様ではない、またパウロでもない。私もやはりそれでもパウロのこの歩みを見ると、いやいや到底私はって思ってしまうような歩みですよね。で、教会の長老って言った時には、ここには今そのようにクロスウェイで建てられてるの今私だけですよね。だから同じように長老の皆さんとは皆さんには言えないわけですが、でもこのイエス様を知っている者、イエス様の愛を受けている者、その恵みの福音に預かっている者は皆、この素晴らしいお方を明かしする務めを主から受けている。だってイエス様が共におられるんですよ。で、イエス様が私たちのうちに真ん中で生きてくださるならば、当然イエス様の香りが放たれるわけでしょ。よっぽど私たちがこのイエス様を隠してない限りは、私たちが小さくなってイエス様が大きかった、イエス様が自然と出てくるはずでしょ。 そうすると証しせずにはおられなくなるわけじゃないですか。本当にイエス様に信頼し、イエス様を信じてイエス様と一つにされているならば、聖霊により頼み、御言葉により頼んで歩んでいるならば、私たちが何とかイエス様、今こそ出てきてください、何とかこの時奇跡をしてください、イエス様出てきて出てきてって出てきてくださらないじゃないですか、じゃなくて、イエス様そこにいるんだから、私たちが小さくなるならば、自我が砕かれ小さくされてイエス様に委ねていくならば、イエス様はご自身を明かしされる。それは神の子供とされたものだけに与えられた、委ねられた特権ですね。しないといけないのか、御子を受け継ぐためにそういう生き方しないと私天国に行けない、そういう話じゃない。もう御国は与えられている。イエス様ご自身が御国と言ってもいい。このお方と共にいるならば、私たちは死んでも死なない、生きる。もうその永遠はすでに与えられている。そしてそれゆえに、私たちはこの恵みを知る者だけが走ることのできるこのレースに今置かれているわけですよね。いろんなチャレンジありますよ。何度も言います。チャレンジある、涙する、苦しみがある。でも大丈夫、イエス様が共におられる。私じゃないですよ。私がそう言ったからって言わない。イエス様がおられるから。でイエス様はより頼む者にご自身が神であることを明かしてくださいます。慰めを持って、励ましを持って、力添えを持って、イエス様はご自身が神の救い主であることをお一人一人に、あなたに分からせてくださる。主に信頼し、自分自身をいつもこの恵みの、主の恵みの御言葉のそばに置くことで、私たちは最後までこのお方に仕えさせていただこうではないですか。終わりの日、終わりの日ですよ、やがての日、私たちがどうこうではない、イエス様、イエス様っていう、本当にこれ純粋な信仰でしょう、ね、私がじゃなくて、イエス様っていう、そのイエス様を求める、その純粋な信仰を主が認めてくださる、ご自身への信仰信頼と認めてくださるものに、主は御国を継ぎなさい、私と共に永遠を過ごそう、イエス様はご自分の懐に私たちを迎え入れてくださいます。主を賛美し、主に感謝しましょう。お祈りします。